今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の12章4節から8節です。ヨハネによる福音書の12章4節から8節。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。アーメン。お祈りをいたします。愛するイエス様、敵の前で自分を裏切ろうとしていることが分かっているこのユダの前でも、イエス様、あなたはユダを愛され、立ち直ってほしいと、もう裏切るということをやめて滅びの性質を脱ぎ去ってほしいとイエス様はいつも願っておられましたが、しかしユダは自分の好むことを捨てず、自分の道を曲げず、自分の道はまっすぐ進み、そして滅びへと進み、腹渡が飛び散り、人々の印となって、そしてその職は取られてしまいました。イエス様、私たちはただあなたの身腕の中に入り、そしてあなたの言われる通り、あなたのお言葉通りに歩み、ユダの性質ではなく本当に弟子としてあなたの御国を受け継ぐ者の性質を今日主をしっかりと身に帯びるために、あなたからのお言葉をしっかりといただき尽くすことができますように、どうか生徒たちの耳を開いてください。このしもべの唇を開いてください。あなたが支配して、あなたの命を今日しっかりといただき尽くすことができますように、どうかすべてを整えてください。これからの一切をイエス様、あなたの御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。手術は、ベタニアの、兄弟姉妹たちのその捧げ物、特にマリアの、捧げた純粋なナルドの交友、それについて特に見ていきましたけれども、今日は、そのユダに対するイエス様の性質について、見ていきたいと思います。このイスカリオテユダ、まず、彼はどういうことを言ったか、マリアの捧げた香油、なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのかと言いました、生徒の捧げ物をじっくりと見て、それを根積もりして、これは金ではいくらいくらというのをその計算でパッパッパって、彼は思い浮かべるんですね。そればかりでなく、彼は金入れを預かっていました、弟子たちの金入れを。しかし、彼は盗人であって金入れの中から、いつも幾分かを盗んでおりました、ですから、マリアが本当にイエス様に対して香り高い、もう自分の持てる最も尊いものをそれを捧げたんですけども、でもそれを根積もりして金に換算して、こういうことを、なぜそれを300デナリに売って売らなかったのか、要するにユダの願うところは、 マリアのその香油、それをイエス様に注ぐなんてことを、そんなもったいないことを、無駄なことをしないで、まず、売って、で、ユダに、ね、自分に預けて欲しかったんですね。で、ユダはきっとその中から確かに貧しい人々に施しをしたことでしょう。でも、その、ね、幾分かをまた彼は盗んでいたことでしょう。それをしたかったんです。だから、生徒のその捧げ物、特に献金というところについて、あるいは奉仕ということについて、人にあれこれとじっととやかく見て、とやかく指図したりする、そういう性質は私たちも本当に気をつけるべきです。私たちの内からこのユダの性質を除くべきであり、またそのようなユダの性質のものから汚れを受けるべきではありません。確かにユダはですね、尊い聖なる捧げ物、マリアのこの尊い永遠の記念となるような香ばしい捧げ物、それに対して泥を塗るような、ね、確かにそういうことをユダはしますし、また私たちも本当に主を愛するがゆえに尊い奉仕をしているとき、ユダのようなものから泥を塗られるようなことは経験する、でしょう。でも私たちはただイエス様にのみ宴会を捧げ、イエス様に対して本当に香ばしい香り、祈りという香り、礼拝という香りを捧げるべきです、ね、皆さんは今この朝、本当に朝5時から、主の言葉を聞きに集まっております。それは尊い香り高いものです。世の中の人から見ればこれを無駄と見えます、ね、ユダから見れば、イエス様に持てるお金、持てる時間、持てるエネルギーを注ぎ尽くすのは無駄、なんでそんなもったいないことをするのか、それだったらその時間とかお金とかを、ね、貧しい人々に捧げればよいのに思うかもしれないんですが、でも主に対して捧げること、これはですね、香り高い礼拝なんです。主にあって、だから、ね、それは、ね、天に積み上げられております。ただその心が、ね、イエスさんはその心をご存知です。ユダのこの浅ましい心もご存知です。イエスは確かにマリアのその心をご存知でした。どんな思いで、どんな動機で自分の足にこの香油を塗ってくれたか、どんな思いで香油を割って自分に注ぎ尽くしてくれたか、イエスは全部マリアのその思いをご存知でした。同時にユダの思いもご存知だったんです。でイエス様はの性質、ね、本当に私たちと違うことは、その浅ましい性質、ね、汚れたことにそれを、生徒のマリアの尊い捧げ物を自分の浅ましい肉欲に用いたいというその思いもご存知であったにもかかわらず、イエス様は平和な趣でそのままにしておきなさい、ね、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。本当にイエス様のこの性質、マリアのことをかばい、そしてユダにそれとなく平和のうちにたしなめ、ね、もう怒り心頭になって、ね、お前生徒の捧げ物をそうやって汚れたことを、しようとするのか、ね、そういうふうに言うこともできたでしょうけども、でもイエス様はそういうことをしないんですね。本当にそれを尊いことに取っておこうとしました。そして8節、あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。ユダのようなものはいつもイエス様と一緒にいるわけではない。確かにこの瞬間ユダとイエス様は一緒におりました。ユダは確かに十二弟子の一人に数えられていたんです。でも、もしその性質、本当に主を侮り、生徒を侮る性質、それを捨て去らなければ、いつも一緒にいるわけではない。ね、本当にこれ私たちも同じです。いつまでもイエス様を主とするのではなく、なんか自分の栄光のため、自分のお財布のため、ね、そのためにイエス様を利用するようであるならば、いつもイエス様と一緒にいるわけではないんです。このユダとのやり取りについて、ヨハネの13章の方にも あるんですけども、13章21節以降もお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書13章21節からのところです。イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われた。誠に、誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに、当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人で、イエスが愛しておられた者が、イエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図していった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し、取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に、祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または、貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか、思った者も中にはいた。ユダは、パン切れを受け取るとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光をお受けになりました。アメン。ここの一連のイエス様とユダと弟子のやりとり、不思議なことが本当にいろいろあります。イエス様はまずですね、霊の激動を感じて、ね、証しして言われました。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうち、一人が私を裏切ります。イエス様はもう本当に霊の中において激動を感じて、もうこう叫ばずにおられなかったんですね。自分を裏切る。私を、人の子を裏切るようなものは生まれてこなかった方が良いのだと言われた。ね、ですから、ユダ、ね、人の子を裏切る者、イエス様を裏切る者はどんなにひどい永遠が待ってるか、どんなに、ね、恐ろしい裁き、恐ろしい滅びが待ってるか、イエス様はそれを思ってユダ良くなってほしい、そこに入ってほしくない、そういう激動をイエス様持っておられたんです。で、それで、もう本当にこの時にユダの思い、もう知っているどころか、もうイエス様はユダ以上にユダのことを、成り立ちを知り尽くしている。ユダがこのまま行けばどうなってしまうか、どんなひどい永遠が待ってるか、もうこの時、もうあなた方の中の一人が裏切ろうとしてるね。もうユダまさにこの時、13章の2節のところに、もうすでにユダの心にイエスを売ろうとしてる思いをサタンが入れていた、ね、その思い、もうイエスを見透かしておられる、もうそういうサタン、悪魔サタンに惑わされることを捨て去って、もう本当にイエス様の弟子として、ね、イエス様の弟子として歩みなさい、そういうことを思って、もう本当にイエス様はこの時もユダに対して、もう本当に尊い品性、その立ち居振る舞い、麗しい優雅な立ち居振る舞いで、ね、諭そうとしたんです。 でもイエス様はもう本当に激動を感じて、この時ね、言ってしまわざるを得なかったんですね。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。で、弟子たちはね、互いに顔を見合わせて、一体誰のことだろう。それで、ね、シモンが、ヨハネに、ね、目で合図を送りました、ね。言葉にならない合図を送って、それは誰だか聞きなさいと。で、それで、ヨハネは、主よ、それは誰ですかと尋ねます。で、イエスは答えられました、ね。それは私がパン切れを浸して与えるものです。で、それでイエス様は、パン切れを浸して、イスカリオテシモンユダのところに行ってパン切れを渡したんです。もうこれ外見から見れば明らかにユダが裏切るよという、そういう行動なんですけども、でも不思議なことに弟子たちはですね、それをなんでユダにそう言われたのか知ってる者はいなかった、誰もいなかった書いてあるんですね。ある者は彼に祭りのために入り用のものを買えと思った人もおり、別の人は貧しい人々に何か施しをするように言われたのだと思った人も中にいた。ね、状況的にもイエス様を裏切る者がユダだということは明らかなんですけど、でも弟子たちはなぜかそう思ったんですね。パン切れを浸して誰かに与えるということ。これは、ね、ルツ記でもボアズがルツにパン切れを、ね、浸して渡しましたね。本当にあなたのことを大切に思っておりますよと、そういう意思表示なんです。パン切れを浸して、ね、渡すという行為は、ユダ、あなたのことを本当に大切に思ってますよ、どうか良くなってほしいです、幸せになってほしいですと、そういうもう優雅な、もう本当に美しい立ち振る舞いでもってユダにパン切れを浸してユダのところにあげた。その表示を、その立ち振る舞いがあまりにも優雅だから、弟子たちは、ね、ユダに、なんで、そういうふうに言われたのか、ね、誰も知らなかったんですね。その直前にイエス様が、ね、裏切ろうとしている者がいる。ね、パン切れを浸すそのものが裏切り者だと言っておきながら、イエス様のその立ち振る舞いがあまりにも美しく優雅だった。情愛に満ちていた、大切に思っていたという、その心がにじみ出ていたから、だから弟子たち誰もわからなかったんですね。ところがユダはパン切れを受け取ったその時、サタンを受け入れてしまいました。イエス様を受け入れるではなく、サタンが入ったんです、ユダの中には。イエス様で満たしていればサタンなど入る余地はなかったんですけれども、でもこの時、ね、心を空洞にしていたユダ、ね、自分、ね、裏切り者がこの中にいるということ、裏切ろうとしている、ね、なんだバレたのか、ね、そういう方向に心を使った、ね、なんだこの交わり、なんか、正義感ずらぶりやがってとかね、善人ずらしやがってとか、そういう、ね、思いで満ちていたところにサタンは入り込んでしまいます。そういう思いを皆さんは普段から、ね、持っていてはなりません。捨てなくてはなりません。イエス様の弟子であったはずのユダですけれども、皆さんも、ね、イエス様の弟子ですね。イエス様についていくものであるはずです。皆さんはイエス様を主としております。主イエスキリストの名前によって皆さんいつも祈っておりますね。イエス様を主と告白しているからには、皆さんも、ね、こういう悪魔サタンの性質を日々抜き去ってイエス様を追い入れするべきですが、でもユダはこの時イエス様からパンを受け取った時、イエス様はその本当に優雅な立ち振る舞いに対して悪魔サタンを受け入れるということをで返してしまいました。イエス様が言われたのは、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいということでした。イエス様はここにおいても本当に人の自由意志を尊重されるんですね。裏切る自由があるんです。じゃあ裏切っていいのか、裏切ったりしたらそのものは 生まれてこなかった方が良かったんです。皆さんは確かに裏切る自由はありますけども、イエス様を裏切る自由はあるんですが、でも裏切る自由を行使してイエス様を裏切ってしまったらどのようになってしまうか。永遠に命を失ってしまうんです。ユダの行き先、使徒行伝の一章にあるんですけども、ね、使徒の一章の16節からのところにユダの慣れの果てが書いてあります。皆さんユダに同情してはなりません。本当に皆さんはイエス様にあって永遠を受け継ぐべきです。使徒行伝1章の16節からお読みします。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その場所は彼らの国語でアケルダマ、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれる別名をユストというヨセフとマッテアとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人のうちのどちらをお選びになるかをお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテアに当たったので彼は11人の使徒たちに加えられた。アメン。ユダは自分のところに行くために脱落していた。自分のところ、ね、滅びるべきところ、ね、生まれてこなかった方が良いとまでイエス様がおっしゃったようなところにユダは行ったんです。イエス様を裏切る者、ね、確かに皆さんは、ね、イエス様に唾かける自由はあります。イエス様にかかとを上げる自由はあります。でもその自由を行使してイエス様を裏切ってしまったならば、ユダの行くところ行かな、ね、生まれなくて生まれなかった方が良かったと思えるようなところに行ってしまう。そして、ね、ダビデも詩編の中においてユダに対しては、ね、荒れ果てよ、ね、彼の住まいは、そこに住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ、ね、ユダは確かに使徒十二使徒のうちの一人でした。でもその職は他の人に取られてしまったんです。イエス様に仕えるというこの特権、これを他の人に取られてしまう。本人自身は脱落して腹綿が真っ二つに分けて、ね、もう腹の中にあるもの全部が、飛び散ってイスラエル中の人々に知れ渡るところとなってしまう。ユダの腹の中、腹黒さ、そのユダの心の中の全部は、ね、飛び散ってエルサレム中に知れ渡るところとなってしまう。皆さんも、ね、心の中にイエス様に対する、汚れた思い、イエス様を裏切ろうとしている思い、それはもう今すぐ皆さん自身が捨てなくてはなりません。 でなければ、ね、ユダのようにあくまで自分の道を貫き通すのであるならば、腹渡は飛び散って、それが全部、全生徒たちの知れ渡るところとなってしまいます。そうなる前に、そこに行く前に、イエス様は、ね、本当に情愛を持って、ね、パンキレを浸して渡すという、本当にボアズがルツに対してしたような、そういう愛情の心を持って、ね、もうそこから立ち直って、永遠に滅びゆく性質、それではなく永遠の救いの性質を身につけなさいと、イエス様はおっしゃいます。確かにイエス様はユダを愛されました。ユダに、ね、治ってほしかった。でも、結局彼は永遠にそれをロスしてしまいました。それを握りしめられなかった。あくまで自分の道を行きたかった。皆さんは自分の道を捨てるべきです。イエス様の道を取るべきです。イエス様が皆さんを愛されたその性質、それをこそ皆さんは身につけるべきです。でなければ、皆さんの、ね、天性に座っている、もう本当に争点に出ている、本当にそれは主の前に立ち上っている香りですけれども、その特権が他の人に奪われてしまうようなことは皆さんあってはなりません。皆さんしっかりとイエス様を愛し、イエス様の御言葉を愛し、その御言葉を守り行うという性質をしっかりと握りしめて、そして弟子たちと共に、ね、ペンテコステ、それを、勝ち得る皆さんでありますように。ユダだけはペンテコステを勝ち得ることはできませんでした。他の人に職が取られ、ね、マッテヤに、その職が、継がされてしまいました。そして、ペンテコステを、ね、経て、その後イエス・キリストの福音は全世界へと伝えられてきました。どうか皆さんは弟子として、しっかりと御言葉を握りしめて、そして精霊に満たされて、全世界へとイエス・キリストの証人として、整えられていき、ユダの性質はもはや捨て去って、そしてイエス様によって歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、あなたはユダさえも自分を裏切ろうとしている者さえもこれほどまでに愛され良くなってほしいと立ち直ってほしい永遠の救いを得てほしいそう誰一人に対しても滅びを願っておられない主であることを感謝します。本当に私たちもイエス様のこの性質を身につけて歩んでいくものでありますようにユダのように本当にイエス様のことを自分の自由にできなければ、銀で売り渡してしまうような、自分の好むこと通りにイエス様が動かないのであるならば、自分の好むことを取りたいがために、イエス様を売り渡し、礼拝を売り渡し、生徒を売り渡すということがないように、主よどうか私たちはただ、弟子として、イエス様の弟子、イエス様を主とし、主の主人の言われることであるならば、たとえそれが自分の心と一致していなくても、従順服従して、イエス様と共に歩む。この弟子として永遠の住まいを受け継ぐ私たち一同でありますように。主よどうぞ、この一日の始まりの早い時間を、あなたのために捧げた、この生徒たち一人一人をどうか祝福してください。どうかあなたのものとし、ますますあなたに、あって祝福されたものとして歩むこの一同でありますようにどうか一人一人がイエス様の弟子としてイエス様の性質を身に帯びていくものでありますように主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ愛する天皇と様あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主をしっかりと聞く耳をあなたが私たちに与えてください。聞いた言葉を心に刻むことができますようにイエスを助けてください。右から聞いて左に全部流してしまうようなことがありませんようにここに行ってあなたに会って御言葉を通して養いを受けるときしっかりとその養いに預かりその養いによる幸いを得ることができますように イエスよ、あなたが私たちを助けてください。確かに私たちにはあなたを受け入れる自由も、あなたを追い出す自由もあります。あなたを信じる自由も、また信じない自由もあります。あなたがどんなに私たちを愛してくださると言っても、その愛をいただく自由も、それを拒む自由もあり、天国があり地獄があっても、主よ、私たちは好き好んで地獄に行く自由もあり、天国を拒む自由もあります。主よ、私たちに与えられているこの自由というものを無駄に用いてしまい、私たちの人生を狂わし、私たちの永遠の命を私たちは全部狂わしてしまい、そして自分が自分を殺しかねないようなことを私たちは日頃しています。主よ、私たちの間違ったこの傲慢だったり、また私たちの無知だったりすることによって、間違えて私たちがやってしまうこの自由の選択、それによって私たち自身を地獄へと追い込み、そして不幸へと追いやり、そして自分自身の命を踏みにじり、そして自分自身の命をいつも殺しかねない自分たちであることをよく知ることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今ちょっとの間のその私たちの時を自分身勝手な思いで老けて生きるために、間違えたその自由を選択して使うことによって、私たち自身の命が、人生が本当に不幸に追いやられて、そして地獄へとどんどんと突き落とされていることを知ることができますように、選ばれているこの命を大切にして、主よ、御前にいる時のこの自由を大切にして、今聞けるこの御言葉の時を大切にして、守り行う信仰も大切にして、主よ、無駄なく私たち自身があなたと共に歩むことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。エスカリオテユダは、主よ、弟子たちの中で一人がイエス・キリストを売るという、裏切るということをイエス様から言い渡されたときに、11名の弟子はみんな自分自身に自信がなく、主よ、私でしょうかと恐る恐る主に聞きました。でもユダはそうではありませんでした。ユダは主イエスキリストご自身を立派な話をする先生として考えており、主としては認めていなかったことを私たちは知っています。私たち自身もユダのような罠に陥ることはありませんように。この教会にただいいことを聞くために来る者が一人もいませんように、いい言葉を聞くためにこの教会に来る者が一人もいませんように。主よ、命と真理の御言葉、そして私たちを救いに溢れている値する御言葉を聞いて、以前のものは過ぎ去り新しくなって、御心にかなったものとして歩むことを根ざして、そしてこの教会に来る一人一人でありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もこの御言葉を通して、主よ、あなたがどれだけ私たちを親しんでおられたか、そして私たちを本当に惜しんでおられたか、あの裏切り者ユダにさえも主は最後までその慈しみの愛を持って接していたことを私たちは知りました。主が私たちを愛してくださるこの究極の愛を無駄にすることなく歩むことができますように、イエス様、私たちを助けてください。今日一日が本当にエスカリオテユダの道からは離れ、そしてイエス・キリストを愛する道にまっしぐらと歩むことができますように、聖霊を私たちを助けてください。私たちを救ってくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。 今日も世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの真実に満ちた愛によって柔らかくされて、そして主イエス・キリストを豊かに信じて豊かに救われますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子です。このイエス様がすべての人を救い、そしてすべての人々を癒したい、許したいという方です。今日も世界中の人々はこのイエス様にあって豊かに救われて、その皆を褒めたたえることができますように祈りましょう。世界中の教会が、そして信じる一人一人が、働き人たちが、このイエス様を正しく伝えることによって、もっとこのイエス・キリストにある命の輪の中にたくさんの人々を導き、そして受け入れることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルが主イエス・キリストにあって豊かに救われて、そして来たるべきイエス・キリストの道を整えて迎えることができますように、今日も祈りましょう。イスラエル全土に主イエス・キリストにある憐れみの平和が今日も訪れますように祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにこの国に来てくださいました。彼らが携えてきてくださり、伝えてくださったイエス・キリストを私たちの父母が信じて救われ、私たちが救われ、私たちの子供たちも救われつつあります。これからは私たちが彼らのために祈る番です。アメリカやヨーロッパにいるすべての教会、すべてのクリスチャンが今一度心が熱くされ、イエス・キリストを携えて、また地の果てまでに至り、主を届けることができますように、主の皆を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国が主イエス・キリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けることができますように、そして豊かに救われて、豊かに慰めを受けることができますように、豊かに祝福されますように、今日も祈っていきたいと思います。日本の政治経済が御心にかなった人々の手に渡されますように、そしてまだ悲しみに遭っている人々が主にあって慰めを受けることができますように、原発の事故やまた自然災害にあって本当に苦しむ人々の上に主の慰めが与えられますように、今日も祈っていきたいと思います。日本中の教会が、そして私たち信じる一人一人が、取りなしの祈り、そして主をより頼むことによって、この国が本当にキリストによってあふれますように、今日も祈っていきましょう。天聖教会のために祈ってください。この教会が今日もしっかりと主イエス・キリストに聞いて学んで守り行う教会でありますように、この教会を通して養いを受けているすべての兄弟姉妹が世の光、地の塩として主の皆を褒めたたえ明かすことができますように、王のような祭司として御言葉を届け、そして取りなす祈りのその分を果たすことによって主に栄光を捧げることができますように、今日も祈っていきたいと思います。70名の働き人が与えられて70倍、この働きが増え広がりますように、御心にかなった人々が多く救われて主の皆を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる、この言葉にアーメンして、私たちの家族は救われて共に礼拝する時を待ちましょう。そしてその時を主が必ずくださることを信じましょう。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると、主はこの尊い言葉を私たちに与えてくださいました。祈ることには必ず報いがあります。そしてその報いはイエス・キリストの皆を褒めたたえる栄光になるからです。今日も私たちは報いてくださるイエス様の皆によって祈りましょう。そして祈って報われて主の皆を褒めたたえましょう。主の皆を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ。